Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
I used to roll the dice。
おはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。だいぶ寒くなってきましたよね、本当に、ね、
なんか暖冬って言ってたけど ね
やっと冬かなって感じなんですけども、
ね、寒い夜は何を食べたいかなって
考えちゃいますよ ね例えば昨日は何食べた？
昨日ね、うん、私あのバターチキンカレーにしたんです。
おお、なんかおしゃれな感じ
で、うん、あんまり辛くなくて子供も食べれるんですけど、うん、ちょっとルーが少なかったのね。ルーが、
ね、
作ったルーが、う
んうんうん、ちゃんとルーから作ってい
つもに比べて
偉いね。
だからでも子供が食べてる最中にお腹が減ったって言って、うんうん、
食べてる最中にお腹が減った。最中に
いや食べてるやんって言うんやけど、うん、でまた追加で鍋も作りました。
それから鍋作った。
はい、
すごいね。やっぱり男の子3人のママは
いちこさんとこは、
ね、うちはね、うん、あの昨日は、うん、本当に手抜き料理
どのぐらい手を抜いて？
だいぶ手抜きですね、うん、ちょっとまあバタバタしたのと、うん、ちょっと私がねぎっくり背中みたいになっちゃって、本当に背中が痛くて、うん、本当はなんか外食したいなっていう感じだったんやけど、うん、もう本当にクックドゥとかの、うん、
あ混ぜたやつ、
混ぜたらいいやつで、あのチンジャオロース。
あーでもあれ美味しいんだよね
そうそう、とそれじゃちょっとねあれなので、うん、あの小籠包を、
うん、
なんか冷凍のを買っといてたんで、うん、どっかのお店のをね、うん
はいはい、
でそれもなんか普通のお皿に出したらちょっと芸がないので、うんうん、少し前にセイロを買ったんですよ。
はいはい、私も買った今年。
あ、本当？去年、うんうん、そうそう。でセイロにそれを乗せて、うん、もうそのままテーブルに出すとごちそう感たっぷり。
わかる。え、でもそんな大きくないセイロなの？
あ、2段重ねる感じ。
あ、ちょっと卓上に置けそう
な。そうそう、卓上。え、どんなセイロ買った
の？めっちゃ大きくて
え、セイロってそれは蒸し器？
あ、まあ、蒸し器か。
蒸し器やろ？
ね、
じゃないのあれ。せいろはどんな大きさがあるのか分からへんけど、
でも私のはヤムチャみたいな可愛いのじゃない。
ヤムチャサイズを3段ぐらい重ねて、そうそうすると、でもね、あのお友達でそれを毎朝ね、お野菜とかチキンを、う
ん、めっちゃ美味しい。
そうすると本当に美味しくて、うん、お弁当にも使えていいとかね。
そう、うち最近それしてる。蒸し野菜、
蒸し野菜いいよね。
はい、
今日はねこれからちょっと高橋さんを呼びしてお話をね、はい、進めていくので、うんね、そんなキッチンの裏技とか料理の裏技をね、
はい、
たくさん教えていただきたいですよね。
はい、楽しみです ね。
はい、では今日もどうぞよろしくお願いいたします。FM ギグいちこのスマートな整理術。はい、今日のメイントークは先月に引き続き番組プロデューサーの高井さんをお呼びしましてお話をねしていきたいと思っております。
はい、
はい、
高井さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日も本音トーク
そうですね
よろしくお願いします。
もうね、まあ、料理人ずっとね長かったんで、ねうんまあ、特にキッチンっていうのは、うんうん やっぱりほとんどなんていうのかな、主婦の方って家事の中でもウェイトを占めてるじゃないですか。
そうです
ね、朝、まあ昼はな、あるとこはね、ちっちゃいお子さんやったらあるし、朝昼晩でしょ。だ結構トータル的に時間もね、長くそこに過ごす方って多いし、ね、新しいなんかモデルルームとかは、なんかご自身の奥様のなんかテーブルまでそこにあって、
まあそうですね、全部こう最近流行りの ねスタイルですよね。最近もキッチンの横でも勉強もしちゃうぐらい
ね勉強もできるし、なんかレシピもそうやって見ながらできたり、アイロンがけできたりとか、でそこからすぐにもう洗濯物を干しに行けたりとか、なんかすごいね、そういうなんかまあ住宅展示場で見たことあるんですけど、じゃあ実際どやねんとね、ここからちょっと本音になっちゃうんですけど
まあそうですよね、
そんな人ばっかりじゃないじゃないですか。
確かに
ね例えば引っ越ししたら、まあ、特にマンションとかだと間取りが決められてるんで、そうなるとそんなにうまくいくんかと、いうことになるし、そんなスペースなんかも用意されてないし、
そうですよね、
じゃあもうキッチンだけでね、なんかこううまいこと、早く作れるようになった方がね、いいじゃないですか。
全然日々の家事の時間が短縮できる感じですもんね、キッチンは。
まあ、先月もねそれちょっとお話ししましたけど、やっぱりこうね、飲食店で一番大切になるのが、やっぱりスピードですよね。
スピード大事ですよね。
そうですよね。早く注文があってからすぐに出せる。でもこれが動線っていうのがあるんですけど、これをあっち行ったりこっち行ったり、あれどこ行ったこれ行ったってやってたら、えらあっという間に時間経ってしまって、でよく焦がさはる人がいるんですよあの火つけてたん忘れててとかね。
なる、プロでもあるんだ。
あ、プロはねほぼないです。プロではない。そのご家庭でよく聞くのが、ね、よくね、あのお客さんで言われるんですよ。
プロであったらダメだよね
どうやったらそういう失敗は防げるんですかって言ったら、火加減ですよって僕は言うんですよ。
そうですよね、はい、だけど火加減を強くした方が美味しくできるとかね、言われちゃうとね、ついついね
やっちゃうんだけど、それをつけっぱなしで同時進行すると、
そうなんです、
切りながらそのスピードが追いつかへんのに、もうすごくなってて、どうしようとか、
そう
で水気があってバッと入れただけでもうバチバチってね
バチバチまあだからキッチンって家庭の中で唯一同時作業が必要な場所なんですよね、
そうそうそうそう。
ですのでやっぱりこう時短っていうのが一番大事になってくる、
し、そこに時間をかけたくないっていう主婦の方が多くなってます。
まあそうですよね。
今は。
だってもう結構キッチンにいる時間が本当に長いですもんね、主婦は。なんかもうキッチンはなんか主婦の司令塔じゃないけども、そこを中心に、まあ子供に何々してじゃないとか、勉強してるとか、
そうやね。
そういう風な感じの場所ですもんね、キッチンはね。
だからね、先ほどなんかだと、ね、オープニングで、ひろちゃんの方は、だって、カレーを作った後、
ね、そう、
鍋を作るってどうできるのってちょっと思った
んで、ね、それに比べて私手抜きすぎるのに、ようそんなん喋るなとかって今横で言われてたんですけどね。
いやでもね、まあ、やっぱり
本音トークなんで、
あ、そうやね、夕食献立をね、そんな2つ急にできるなんて、まあ、あり合わせであっても、まあ、鍋やったら確かに比較的いけても、2つ作るっていう気力がすごいなと思って
まあでもね、本当にこう仕事帰って7時半とかになって、わ、なんか小学生をご飯待ってるのにやばいとか思うけど、まあ、ささっとね、作るときは作れるのでね、材料さえあればね。
そうね、材料があれば。
これがないと辛いよね。
そう、
で結構ね、レシピ通りに作る人がいてね、それを1週間ぐらい、まあ、新婚の家庭の方なんですけど、まあ、その方お客さんで、まあ、常連さんでね、よくアドバイスしてたんですけど、その、まあ、例えば玉ねぎが4分の1個って言ったら、だいたい1個売りは今なってんやけど、当時はまだネット売りやったから後のはどうしたらええと、
はいはい、
だんだんだんだんその皮むいて刻んだやつがどんどん冷蔵庫に溜まって
溜まってくる
どうしたらいいんですか。いや、そんな玉ねぎとまず味噌汁もありますしとか、その、まあ、要するに何でも使えるんですよ、玉ねぎとか人参とか、 それは問題ないんやけど、お漬物とかね、なんかそこになってくると、例えばお漬物でもキムチはね鍋に転用できるんですけど、和食のものはできないとみんな思ってはるみたいだけど、
でもチャーハンとかね、美味しいよね、すると
そうなんですよ。 チャーハンとか、うんね、あとご飯も冷やご飯残ってたら、うんうん、それでちょっと炒めれば、
なんかポテトサラダに入れるのも美味しい、
美味しい、歯ごたえがあって、うんね、おっしゃる通り、うん、だから和洋折衷が今ありなんで、うん、もっとそのなんかこうでないといけないってね、レシピを作る人はもうこうでないといけない、うんうんうん、1個材料がなかったらもう無理とか ね, ね違います
という
んやけど、
お客さんでも全然ちょっと外れるかもしれないんですけど、
うん、
おにぎりとかでも測って
測って
作ってるとか同じ大きさに作りたい、
うん、なるほど、
そう、うん、っていう方もね、うん、いらっしゃるから、本当価値観とか、
そうや、ね、
やりたいことって人様々よね、
うん、まあお子さんでもね、こう小さいお子さんやと喧嘩しちゃう場合がね、うん、あのハンバーグが大きさがちょっと違うだけで
なるほどね、そういうこともね、
ねえ、まあ、あのひろちゃんとかやったら大所帯やったら、うん、たくさんの数を作っとけば、大きいちっちゃいのを選びながらでもまだ 2,3 個食べてもらったらいいかもしれんけども、うん、普通のところでだいたい1人に対して1個ってなっちゃうと、
そうです ね,
ね、
うちはねもう結構一緒に作ることが本当に多いんですよ、うん、だからもう各自自分の好きな形で、
ええ、
好きな大きさでみたいなのも結構しますね、ハンバーグの時は、
お二人がね、まあ、プロなんで、うん、こう整理ね、整頓に関してはプロですから、
はい、
ちょっとここでね、ええ、なんか聞きたいなと思ってたのが、うんうん、ご自身の中で、うん、その動線っていうのをやっぱ考えて、はい、だって例えば家をずっと一生過ごすんやったんやけど、うん、例えばどっかに変わったり、そうですね、違う家だったりしたりすると、うんうん、例えばアドバイスするにしても、うん、絶対同じようなレイアウトじゃないじゃないですか。
そうですね、
そこでね一番ポイントにするとこってどこなんですかね。
あのね、これはあのキッチンのショールームなんかでも、うん、セミナーをさせていただいている時にもお伝えしてるんですけれども、
ええ、
キッチンってやっぱり動線でしょ、
はい、
で動線っていうのは、まあ、キッチンを制作される時も、うん、3つの三角形を意識されるようで、
なるほどね、
水回り、うん、火の周り、
はい、
あと作業スペースの作業周りという
作業周りね、
まあ、作業にはまあ冷蔵庫が入ってる場合があって、
はい、
あのまあ制作されるキッチンの図面を描かれる方は冷蔵庫、うん、火、水で三角形を作るトライアングルをいかにちっちゃくするかって ね,
ね
されるんですけど、私たちが作業に入るときは、
うん、
もう作業周り、水回り、火回りの3つを意識するんですよ。
なるほどね、
うん、
まあレイアウトは変えられへんしね、
変えられへんしね、
まあ、大きく変えられへんでも、うんうん、まあ、多少は
冷蔵庫の位置も決まっちゃうからね、マンションとかも、う
ん、だいたいね、うん、そこにもコンセントあるもんね、
あるしねそこしか置けへんやんみたいな、
そうそうそうそうなってくるから、うん、まあ、あとは、まあ、今おっしゃってたような水回りだと、うんうん、でもシンクも右左が違ったり、ええ、そうそう、ね、うん、違いますよね、うん、まあそれはあのもうアパートとか入って もう決められちゃってることだから、
そうですよね、うん、
これ考えられてへんからね、
まあね、
動線はほとんど
引っ越しするときはね、
ガスはこっちとか、ま
あ、新築するときはね自分の思いの通りにいろいろね、うん、あのリクエストもできる場合もあるんですけれども ね、なかなかそこが行き着かない方もね、多く私たち、
そしたらね、その今3つに大きく分けられたんですけど、うん、一番最初にどっから手つけはるんですか、
あのね、やっぱりその3つのエリアをちゃんと意識をして、
はい、
あの収められてない方が多いんですよ、
うん、
だからやっぱり水回りのものっていうのは濡れた手で触るケースが多いでしょ、
はい、
ボールザル、
うん、ね、
なんかナイロン袋であったり、
うん、
まあ、ちょっと他計量カップであったりとか、
はい、
だからやっぱりそういう水回りのものは、
うん、
水回りと濡れた手で使うものは水回りの下とか近くに置くというのが、
まずね、
一番ベストなんですよね。
じゃあ、うん、ほとんどの家庭はなんかあっちの方に一歩二歩でも行かないと、うん、
いっちゃバラバラに怒られる
なるほどね、
さすがにボールとザルは一緒なんですけども、
うん、
そこに調味料が入ってたり、
はい、
入らへんから言ってお鍋が入ってたりするんですけど、
あ、とりあえずカッコつけるためにどっかに収納しとこうみたいな、
そうそう、なんか入らへんしここに入れとこうみたいな、
あ
んまり意味を、うん、考えず
考えずに、まあ、とりあえず放り込んでると、
う
ん、
そうそうそうい
う感じってことだよね。
ですね。
じゃあやっぱりそういう方大半なんで、うん、そこをまず整理整頓
入っていかれる、ね、だからあのやっぱり火の周りっていうのは、まあ、鍋とか、
はい、
フライパン、
はい、
まあ、そういうものが多いじゃないですか、
ええ、
まあ、ケースによったらキッチンツールは水回りと火回りと両方分ける場合もスペースによってはあるんですけれども、
ええ、
やっぱりそれを意識することで、
うん、
ね、火使うときにさっと下から取れる、
それはもうその方がね、
うん、
まあこれあのね、飲食店なんかは まるっきりちゃんとしてますからね。
そうですよね。
それせへんが大変なことになりますからね。
いやだから本当にそこをですね、飲食店の、うん、まあもうそれがまあスタンダードに戻すって感じですかね。
そうやね、うん、だからまあちょっとねリスナーの方でね、ああこれって私とこもそうだなってもしね思われてるんだったら、あの、まあ、お店っていうのは実は火の周りは火の周りを、うん、あの任されるポジション担当者がいてるんです。
そういうことやね。
で水回りは水回りの担当者がいてるんです、うんうん、みんなねポジションがこう分かれてるんですよ。
なるほど、
うん
う
ん
う
ん、っていうことと同じ考えで、うんうん、もちろん一人でやらはると思うんやけど、うん、
あでも同じようにそうしてるからこそ家族が手伝えるんだよね。
そうそうそうそう、あんたこれやってとか、
ね、そうそうそう
そ
う、
それが分かれてへんで何でもこうごちゃごちゃやって、そうそう、なんでここで切ってんのかなって ねガス台の横で切ってあるとか、
本当動線交差すると本当イライラしたりね、あっち行ってよみたいなね、子供に、ね、
なるでしょ、
するって皆さんねおっしゃられますもんね。
だからねまずそこをちょっとね、あの、うん、それでもダメな場合はもういっちゃんにお願いすれば、
まあそうですね、
ひろちゃんといっちゃんにお願いすればそんなもんパパンなんだけど、
まあ、パパッとね一日でね、うん、あの変化をお見せできるかなみたいな感じですね。
ただまああのまずはねそういう意識がちょっとないとね、うん、
まあね
結局、うんうん、ラジオ聞いたは来てもらうまでにね時間あっても自分でできることって多分あると思うので、う
ん、
まあ、
十分 ね意識するとねできると思うので、うん、一歩一歩ね一つずつの引き出しからすることでねスタートできるのでね、うん、
ね、
うん、まあ、一番難しいのが作業周りなんですよね。
作業周りはね
いろいろあるからね、
うん、出しときたいっていう人もいるし、
そうそう本当に、
いろいろ
私が聞いたところではね、うん、あのテレビでいろんな便利グッズを買って使わへん人が多いねんけど、うんうんこれはどうですか。
あります、
やっぱりあるおられるでしょ、ね、うん、これいつ使うんですかって聞いたら、いやまだ使ってませんとかありません？
ありますよ、もう、まあ、タイプにもね、これも本当にあの私たち機能の片付けもお伝えしてるんですけれども、タイプによってすごくそれが多いタイプっていうのがね、あるんですけれども、うん、あのもう本当に何が代用できるかなっていうことを気づいてもらえるようにサポートしてるんですよ。
なるほど。
やっぱりそれ一人同じその便利グッズを持っててもなんとなく持ってるとか、うん、効率的かなと思って持ってるとか、はい、いろんな思いがあるので、ええ、やっぱりその手放す意味をちゃんとしっかり持っとかないと、うん、入り口がね買うときまた買っちゃうんで手放しても。
あ、なるほどね。
そうだからそこをきちんと自分の中で意識してもらうようにね、うん、あそっか私こんな風に便利グッズに憧れてたんだってねでも違う場所で憧れられるの違うみたいなね。
なんかねコレクションされてる方が結構ね
多いですよね。
はい、でどうね使ったらいいですかっていうことも聞くことあるんですよ。でどう使うも何も、例えば料理でね飲食店でそんな使わないものは発注もしないし注文もしませんから、それは一体いつ使われるんですかって聞いたら、いやお弁当の時にキャラ弁ちょっとチャレンジしようと思ってやってたって、で作られたんですかって、いややってないですって言われたら、じゃあいつやらはりますって、ね、そしたら使えるじゃないですか。でもいやそれがもう思ってたら子供が大きくなってとか言われたら、それはいらないんじゃないですかと、
まあそうですね、
オークションとかに出されてあの必要な人に届けられたらどうですかと言うんですけど
あるね。
なんかやっぱりこう女性ってこう料理できるっていうのに憧れる
も憧れるからね、本当に
それあるから、
だからそういうのも
これがあるとちょっとおしゃれにできるとかちょっと便利にできるとか ね。
なるほど。
あのあるお客様で作業をしていると、はい、半熟卵メーカーが
あるね
5つ出てきたんですよね。
5つ
新しいものがで1つ目出てきた時は、あ、私半熟卵作りたくて買ったんですって言ってはって、うん、2つ3つ最後5つ出てきた時は、うん、もうね気づきがあったようで、
なるほど、
私憧れて作ってなかったしもういらないですとリサイクル出しますと、
ね、
まあ、でもねそうしてあの半熟卵の簡単な作り方あるんですよってお伝えしたら、うん、じゃあそっちでいいですというふうにね普通にね言われたりとかね。
なるほどね。
ですのでやっぱりこう作りたいって思いだけでねついつい買っちゃうけど、もっと普通に代用できる簡単な方法でね、あるので、
まあ、もともとねああいうグッズっていうのは、うん、本当にあの、まあ、例えばちょっと知識を知ってれば先ほど言ったように、うん、普通のお鍋でもできるし温度管理さえすればできるんだけど、うん、そこを、まあ、要するに省くという ただボタンを押したらなるっていう。
まあでもその半熟卵メーカーに関してはすごくめ難しくて。
難しいんです
か。すごい難しいんですよ。
ボタンを押して
もう違う違う。なんかねお皿そこの器に卵を割って入れて、爪楊枝みたいなんでチンしたらほら爆発するやん、卵って。
穴を開けるってことね。
穴をプチってちっちゃく開けるの、すごい難しいの。
へー、
なんか
ステップがいろいろある。
ステップがいっぱいあって、あ、
それはなかなかちょっと手出しにくいね。
だいぶね、
ますますやらない、
ますますやらないね。
なるほどね。それを5つも、ね、
5つも、まあ、そんなことはよくあります。あるあるね。
で、まあそういうことでね、ね、私がちょっと参加させていただきましたけども
ね、いろいろ今日はね、
はい、
教えていただきましたけど、
いやいやいや、
またね、来週もお願いしたいと思っておりますので、
高
橋さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
FM ギグいちこのスマートな整理術。はい、いちこの Q&A のコーナーと言いましたが、
はい、
今日せっかくねまだ高橋さんが横にいらっしゃるので、
はい、
今日はちょっと高橋さんからQ&A のコーナーをお願いしようかなと思います。
私にさせていただけるんですか。
はい、
Q&A を
どうもありがとうございます、
はい、
お願いします。
もうねたくさんね聞きたいことって本当はあるんですよ、
はい、
もうね収録重なるごとにね、うん、聞きたいなと思ってもなかなかそんな機会なかったので。
そうですよね。
じゃあちょっと私の方からね、
はい、
まあ先ほどのちょっとお話から通じて動線っていうのがちょっとあったと思うんですけども、
はい、
例えば依頼があって、
うん、
パッと行った時に、
はい、
これはちょっと大変だぞというそういったそのなんかこう動線をね作るのに、うん、キッチンで、うん、キッチンのね、うん、中で、
うんうんうん、
どんなものがあるかちょっとお伺いしたいんですけどね。
どうですかひろちゃん。
腕をまくってやらなあかんぐらい
腕をまくってやるっていうか、うわこれは大変やったなっていうケースね。
そう、ええ、今まで大変やった
よね。これもストレス感じたはったやろなっていうのは。
どんな、
もうねキッチンは冷蔵庫につきますね。
あ、やっぱり冷蔵庫
なんかね、もう冷蔵庫引っ越ししたらドアの向きが違った、は
い、
けどまだ買うには至らへんとか、
聞く聞く、
そう買ったけど一確認してへんかったとか失敗したとかいうので、
うん、
もうしょうがなくね、もう使いにくい使いにくい動線の中で冷蔵庫を使ってられて困ってられるっていう ね、
右焼き左焼きありますから ね、
私
はそうだね、結構その引っ越しが多いって分かってたので両開きタイプを使ってたんです初めから。
あ、そういうのありますよね両開きね、
うん、どっちからでも開けれるって。
そうそう、私もそうね、
ね、でも大概はね、うん、どっちかからしか開かないから、
かか、ね、
そうやね、
うん、
不思議やねあれ。
まあね、でもそこまでねもういっぱいやることとか考えることが多いから、
うん、
やっぱりそこまで考えられへんかったりとかね、うん、やっぱりそのタイミングとかで、ね、
はい、
なかなか新しいものにね変えられへんから、
そう、ね、
まあいいかっていうことでね。
まあ基本的にはコンセントがあるから、うん、どう考えてもここに置かなしゃあないとなりますよね。
そうなんですよね。
だからこそ起こるってことですもんね。
そうなんです。でもそのちょっとしたそのドアの向きが後回しをどんどんどんどん生み出していくと、生み出すというか、ね、
うん、まあロスになるもんね。
どんどんロスになって、
だんだん開けるの邪魔くさくなってくるもんね。
開けるの邪魔になるし、邪魔くさいし、
ね、
そうそう、向こう行ってわざわざってなれた後回しで、
うん、
ちょっともう調味料全部出しっぱなしにしといたりとか
なるほど。
そうなんですよ。
まあ今はね冷凍庫とかはね、うん、引き出し式になってるからまだマシかもしれへんけど、
ま、そうなんですよね。
やっぱ冷蔵部分はどうしても扉になってもんね。
そうそう、
うん、なるほどね。
だからまあそういう場合はまあ本当に腕をまくってもう全部の配置をちょっと変えてね、もう思い込みでそのコンセントの位置どうしてもここじゃなく少し方向変えるとかでねちょっと解決するケースもねありましたよね、たくさん。
なるほどね。大きい冷蔵庫って結構主体になってますよね。昔ってそんなに大きいのなかったんやけど、
そうですね、
3ドアでしたっけとか、
やっぱりいっぱい入れたいからね。
ああいうのって大きいと 天井の話も出てきますよね、まあ、あれ冷蔵庫の上ってなんか収納にあるんですか。
いやもうあえてその空間全部を使わないっていう方向の方が私たち作業をしていると多いんですよね。
なるほどね、
うん、なんかついつい余ってるスペースにこの収納用品入れたらいいんじゃないかとか、うん、なんか思いがちなんですけれども、はい、まあ、そうじゃなくてその決められた空間のスペースに合わせて自分のものの物量をコントロールしましょうよっていうことを、優先順位にね、持っていただけるようにサポートしているケースの方が多いですね。
なるほどね。
大体全部使わなくてもいいぐらいに収まってくるので、
はい、うん、まあ、ということは余分なものはちょっと取り除いていくという、う
ん、そうですね。手放し方はいろいろあるんですけども、
なるほどなるほど、
リサイクルに出したりとか、うん、使っていただける、ね、団体に寄付をするとか、うん、またね、まあ、もう処分をするというケースとか他の場所に保管するっていろんなやり方が、ね、はい、あるんですけれども、うん、それね、できるだけ今使ってる場所をコンパクトにしていってその先ほどの動線も良くなるし、うん、冷蔵庫の位置もまた変えられたりとか。
そうやね、うん、今、まあ、冷蔵庫扉開けるというね、うんうん、なんかイメージ、まあ、リスナーさんもねお持ちやと思うんですけど、うんうん、その前にいろんなものある人もいますよね。
そうなんですよ。
なんかこうちょっとこう避けながら扉開ける、避けなが
らね、まあ、結局その避けるのめんどくさいし、まあ、食器棚にしても使わなくなったとかね。
ああ、それあったらいいですよね、うん、すっきりしてね。
あ、だから食器棚の下に物が置いて、うん、ゴミ箱置いてるから食器棚使えへんし、じゃあ結局その食器使ってないやみたいなね、
いらなくなるもんね、
とかいう話とかをなんかこうどんどんどんどんしていくと冷蔵庫の位置が変わってきたりとかね。
ああ、ということで気づいてきはんよね。やっぱ自分はもう慣れてるからって思うもんね、多分ね。
思い込みはね、この位置だっていう思い込みが一番ね、やっぱりありますよね、みんな。
やっぱりそういう方はやっぱプロに頼んだ方がいいですよ。いや本当に
高橋さん売るな。
いやだって僕らでもそうですもん、あの料理ね邪魔くさいとかでっていうのもあるかもしれへんけど、やっぱりみんなで楽しくね外食したいっていう、そういうね、あの家では作れへんような味をね楽しみたいとか、いろんな動機でレストラン来られるんで、だからそういう人たちにこう満足いただくようにっていうことでやってるのと一緒で、やっぱり中にいてたらわからないですよね何も。だからこうプロが行くことによって普通の基準っていうのがあるから、
うん、じゃあ、うん、高橋さんに一回来てもらって、また違うプロの基準をちょっとエッセンスを入れてもらって
急にあのこれ専門調理器具いりますよとか言うたりとか
これこういう風なのに使えますよとかね、いろいろ教えてもらえないですよね、ひろちゃん、
ね、面白いですね、
はい
ね、
はい、はい、
ありがとうございました。 Q&A のコーナーでした。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、今日もあっという間にね、
ね、
30分過ぎちゃいましたね。今日はね高橋さんをお呼びして、はい、まあ、キッチンのプロとしての意見とかね、うん、お聞きすることができたんですけれども。ちょっと一つ私発見があったのは、
はい、
その先ほどね、調理の、ね、うん、プロの方が使われる厨房、はいはい、とかは担当制になっているので、うん、水回り、ひまわり、作業のエリアとか、はい、エリアが分けられている、うん、だから家庭もやっぱりそうなんだなって本当に気づきました ね、
なるほどね、
ちゃんとしてるから、うん、エリアが決まってるから家族が手伝いやすい、
うん
うん、担当制になってっていうのが、うん、今日のすごくいい発見だったなと思いますね。
はい、
ね、ね、なんかそんな感じもこれからね、うん、私たち講座をするときとか作業をするときも、
はい、
その厨房の話も ね、 ね、なんか言っていけたらいいなって今日は感じましたね。
はい、
はい、今日はいっぱいね、発見もあり楽しい一日です、はい、30分でした ね、は
い、ね、ありがとうございました、はい、
また来週もね引き続き高橋さんを呼びしてお話を聞きたいと思っております。では今日もスマートな一日を過ごしください。スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。 You had a bad day.
what to say, and I don't need no carry on. You had a